83.0 and 78.6 and 80.5.
みのぶ、スマイルタウン、スマイルタウン。
みのぶ町の提供でお送りします。
四季の彩りに満ちた森。水辺は空を映し、風は透き通る。変わるもの、変わらないもの。自然に愛されたこの場所は、忘れていた優しい思いを呼び起こす。安らぎと活力ある開かれた街、みのぶ町。
みのぶ町のさまざまな情報をご紹介します。みのぶスマイルタウン、今日はみのぶ町役場観光課から青柳恵美さんにお話を伺います。青柳さん、こんにちは。
こんにちは、みのぶ町役場観光課の青柳です。よろしくお願いします。
青柳さんは2度目のご出演ですよね。
はい。
で、前回はダイヤモンド富士か、ダイヤモンド富士のご紹介いただきましたよね。
そうそうそうなんです。昇る朝日ということで、ご来光のダイヤモンド富士の紹介をさせていただきました、
ね、山の名前出てきましたけども、みのぶさんとか、あと七面山で年に2回見ることができるってご紹介いただきましたよね。
はい、そうなんです。3月13日土曜日、明日になるんですけれども、うん、ちょうどみのぶさんでダイヤモンド富士が見れる日になるんですね、うん、で明日のお天気、残念ながら雨マークがついてまして、うん、ちょっと厳しいのかなと思うんです、まあ、自然現象なので、いろいろなタイミングがこうあった時にしか見ることができないっていうのも魅力の一つだと思うんですけれども、あさって3月14日のお天気は晴れマークついてますので、はい、期待できるかもしれないですよね。
この日は串雲ホワイトデー。
そうですね。
で、確かそのみのぶさんのダイヤモンド富士見に行くにはロープウェイで行くんですよね。
そうそうそうなんです、うん、2月23日にリニューアルしたばかりのロープウェイ、みのぶさんのロープウェイなんですけれども、頂上の展望台まで行くことができます、
はい、
このみのぶさんロープウェイ、日蓮宗総本山のみのぶさん久遠寺のある山麓久遠寺駅とみのぶさん山頂の奥の院駅を約7分で結びまして、高低差が763メートル、関東一を誇るロープウェイとなります、
はい、
ゴンドラが2台あるんですけれども、1台は朱色のチオン号、天井にこちら久遠寺天井画の牧竜の絵が描かれています、うん、もう1台が藍色の宝音号、天井には七面山慶心院の天井の模様が描かれているんです、
まあ、ロープウェイのような、ね、あの大きいものを入れ替えるってすごい作業だと思うんですけど、
はい、
ご覧になりました、青柳さんは。
もうね、何度か乗ってきましたよ。
やっぱりみんなこう上を見上げる感じですよね。
まずは上を見てそしてこうね、移動してくるとやっぱり下界がこう楽しめるので、うん、下の景色を見てっていう形になりますかね。
ロープウェイの中の解説もリニューアルですよね、
はい、そうですね。
あ、早く聞きたいな。
はい。
で、空中散歩中の景色も内装も楽しめるということですよね、
は
い、
そうなんです。お楽しみどころ満載なんですよね。で、みのぶさんロープウェイではダイヤモンド富士の鑑賞会として3月14日朝5時半から運行を行います、
はい、
で一応先ほども言ったんですけど、3月14日のお天気晴れマークがついているので、うん、チャンスはあると思うんですよね、
うんうんうん、
ダイヤモンド富士も見たいという方は早起きしてご来光を楽しんでいただきたいと思います、
はい、
そして来週3月20日頃には今度は七面山でもダイヤモンド富士を見ることができます、うん、みのぶ町の、もうとっても素敵な自然たくさんありますので、この絶景を多くの方にご覧いただきたいと思います、
はい、
みのぶ町内の情報は公式マスコットも SNS で情報発信していきますので、ぜひ、ね、ご覧いただきたいと思います、
ね、マスコット、あのマスコット募集して、
はい、
出来上がったっていうか決まったマスコット、
ね、
だから発表になったんですもんね。
そうです。このコーナーでも募集の時に、ね、告知を何度かさせていただいてるんですけれども、みのぶ町の中でこう子どもの夢を叶えるプロジェクトの第3弾としてマスコットキャラクターの制作に取り組んできたんです、
はい、
で、この度3月1日に誕生したんです、
うんうんうん、
名前をですね、ミノワンと言います。
ミノワン、
はい、 まあ、あのいろいろ今後いろいろな場所で活躍をしていくので楽しみにしておいてくださいね。
先週ね番組でもちらっと言ったんですよ。
あ、本当ですか、ね、ありがとうございます。
完成してホームページにアップされてるよって言ったんですけど、
はい、
あのミノブに住んでる方がツイッターで、はい、住民なのに知らなかったっていう。
本当ですか、
ね、
これからです。これからいろいろな活躍します。
あのミノブ町のいろんなその特産品が随所に描かれていて、
はい、
耳の部分がミノブ饅頭みたいな感じですよね。イメージはね。
そうなんですよね。そう、まあ、それはちょっとこう見ていただいて、皆さん早くホームページを見ていただきたいんですけれども、
動くミノワンも見たいなみたいな。
そうです。ぜひぜひお願いしたいと思います。ですね、はい。
ミノブ町のね情報発信もしていくということでね楽しみにしてますよ。
そうですね。あのツイッターやフェイスブックなどのこう SNS を使ってこういろいろ情報を発信していく予定でいますので。あの皆さんにもねチェックしていただきたいと思います。
はい、私動画サイトでもね見ましたもん、たくさんドローンのやつ。
あ、ありがとうございます。
すごい面白いし、まあ、私も知ってる土地なので、
はい、
ああなんか懐かしいとか思いながら、あ行きたいなんてそんな気持ちになりますから ね。
あの実際に見る景色と空中からの景色ってやっぱり違いますよね。
違いますよ。あの目線は神様の目線です。
そうですね。
で、あの町のイベント情報だけじゃなくて季節の情報も気になりますよ。
はい、身延町というと身延山久遠寺のしだれ桜をイメージする方って多いと思うんです。
はいはいはい。
久遠寺の境内には樹齢400年を超えると言われるしだれ桜が2本ありまして、うん、2本のうちの1本が、うん、昨日3月11日に開花となったんです。
やっぱ早いな今年は。
あの暖かかったんですよね、うんうんうん、ちょっとここ最近暖かくて今日明日は天気が悪いようなんですけれども、うん、一応開花ということで、うん、これからが楽しみになるんですけれども、桜なんですけどね天候にもよるんですけど開花からだいたい5日から7日程度で満開を迎えることになります。
うん、
それでそこから5日程度が見ごろになりますね。身延山久遠寺のしだれ桜はもう満開時には本当に圧巻な姿を見せてくれるので楽しみにしていただきたいと思います。
だからその早い人は、まあ、3月14日のじゃあダイヤモンド富士行きましょうよって言って帰りがけに寄ってみると、あ確かに咲いてるねっていうのが確認できますね。
そうですね、まだあの開花したばかりなので、うん、こうあここ咲いてるここ咲いてるっていう感じにはなるんですけれども、うん、こうね流れを追って楽しんでいただくっていうこともできますし、うん、もういろいろこれから春になるので楽しみがたくさんあります。
ワクワクしますよ ね。
そうですね、
桜
はい、うん、桜の開花の状況皆さん気になると思うんですけれども、うん、随時身延町のホームページでお知らせしていきますので、うん、チェックしていただきたいと思います。もちろん身延湾も SNS を通して情報発信をしていくようにしますね。
身延湾が自分から発信っていう感じになるんですね。
は
い、
そうですね。
じゃあ情報発信の最後でなんとかなんとかワンとかそんな感じになるのかな。
早く見てみてください。
先読みしないで。はい、わかりました。見てます。はい、
うん、
ね、そしてじゃあ春桜ということで、はい、そちらに行くときに注意事項とかありますか。
うん、そうですね、例年ですと桜が咲くこの時期身延山の門前町の一部区間を車両通行止めとしてシャトルバスを運行するんですけれども、
あ、はいはい、
昨年に引き続きにはなるんですけれども今年度新型コロナウイルスの感染拡大を考慮しましてシャトルバス中止することが決まりました。
わかりました。
このシャトルバスの中止を受けて渋滞緩和を目的とした車両の通行規制が行われることになります。
じゃあ時間の余裕を持っていくっていう感じですよね。
そうですね。
で具体的にその規制の内容ってのは公開できるんでしょうか。
はい、交通規制の期間は3月の20日から3月の28日の9日間となります。
ほうほうほう。
時間が午前9時より午後5時までとなりますね。規制区間なんですけれども身延山の総門をくぐった先県道身延線の高温橋というところがあるんですけれども、はい、この付近から山門までの間が一方通行になります。まあ、規制区間では警備員さんや誘導員さんの指示に従って通行していただきたいと思います。 来庁される皆さんにはご不便をおかけするんですけれども、交通規制にご理解をいただきましてご協力をお願いしたいと思います。
はい、わかりました。
はい、
ではの最後になるんですが、ぜひリスナーの皆さんにメッセージをお願いします。
はい、山梨県にある身延町は日蓮宗の総本山である身延山久遠寺や戦国武将の武田信玄公が傷を癒されたとされる下部温泉郷など、観光名所や体験施設、癒しのスポットなどが豊富にある自然豊かな観光の町です。春は身延山のしだれ桜、夏は富士五湖の一つ本栖湖でのレイクアクティビティ、秋は紅葉、冬は地元住民の皆さんによる西島のイルミネーションなど、一年中いつ来ていただいてもたくさんの魅力があります。多くの皆さんに身延町の魅力に触れていただきたい気持ちでいっぱいなんですけれども、新型コロナウイルス感染症の対策を行いながらの事業実施になりますので、ご協力をいただきたいと思います。
はい、わかりました。身延町役場観光課から青柳恵美さんにお話を伺いました。青柳さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
身延町のさまざまな情報をご紹介します、身延スマイルタウン。このコーナーは放送終了後、グッデイの番組ブログにアクセスをすると過去の放送も含めて聞いていただくことができます。そちらもぜひチェックをしてください。身延スマイルタウン、来週もお楽しみに。
身延町のまちづくりを支えるのは子どもたち。子どもたちのたくさんのひらめきと柔軟なアイデアが町の至る所に光っています。子どもは大人じゃないけれど、子どもにしかできないことがある。身延町、子どもの夢を叶えるプロジェクト、
身延スマイルタウン、身延町の提供でお送りしました。